こんばんは。ラグビーズウィークリーポッドキャストの時間でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回第16回目となりました。5月も終わりますね。ラグビーも日本でトップリーグが終わり、で、まあ、ヨーロッパの女子も、イングランドですねの女子最高峰プレミアム15も昨日終わりました。現地に行ってまいりましたが、非常に面白いゲームで、現場は盛り上がっておりましたね。その話も後半ちょっとだけ、あります。では早速いきましょう。でですね、ラグビートップリーグ、およびチャレンジリーグですか、のシーズン中ですね、2月から5月下旬まで約3ヶ月間ラグビーズカップと銘打ってですね、ツイッターのフォロワー数の増減っていうのをチェックしてまいりました。でそのまとめですねのツイートが少し皆さんに、チェックいただける回数が多かったので、そのシェアとでですね、その2番目にありますのが、そちらがですね、同じ時期2月から5月、トップリーグが行われてきた時期の他の世界のリーグ、ラグビーのリーグですね、アメリカから、イングランドからフランスから、南半球のスーパーラグビーからでですね、あと南アメリカのですね、スラーというですね大会もあるんですけども、そういったところのウルグアイだとか、のブラジルだとか、すごいニッチな国のクラブのツイッター変動とかもチェックしてたりするので、ぜひよければチェックしてみてください。ただ一点ですね、注意していただきたいのが、そのツイッターのアルゴリズムが4月の中旬下旬頃からですね、結構大きな変更があったのか、ツイッターのフォロワークラブのフォロワー数がですね大幅に減少しているチームが、結構見受けられまして、日本とアメリカに関しては影響は見られなかったのですけども、それ以外の地域ですね、フランスとかは結構影響大きかったり、他のニュージーランドとかも確か影響を大きく受けたと思います。なので、順調にいけば数千、プラスだったチームもプラマイゼロになってるだとか、そういったところもありいくつかあったのでですね、ぜひそのリーグ間を比較するときにはまあまあ、不安要素多めな内容になっております。ただそのリーグの中での関係性だったりっていうのはチェックできると思いますので、その南アフリカのリーグってどうなってるんだとか、プロ14ヨーロッパのですねリーグは、どうなってるんだとか、新しいクラブチェックしておきたいクラブ、これから来るエマージングのクラブがどこなんだっていうのをですね、パパッと見れるかもしれないですね。のでそういったふうに活用くださいませ。で次のニュースがイングランドのバースですね、プレミアシップ男子、ありますけども、そこのそこがですね2023、24年の国内女子最高峰のプレミアフィティンスの拡張時期がありますけども、2023ですね、はい、2回言いましたね、そこへの参入へ、声明を発表しましたと。で既存のアマチュアクラブをそのプロ化させるということでですね、まあ、以前先月かにロンドンアイリッシュ も似たような声明を出してましたけども、現在 その男子のプレミアシップのクラブがこれでほとんど持つことになるのかな、女子クラブを持つということになりますね。なんでこういった合併じゃないですけど、既存のアマチュアクラブだったりセミプロのところが男子の参加に入るというか、そういう風にして、お互いウィンウィンになるような組織改革が、まあ、日本でも近い将来起こるんじゃないかなという風に思いますね。現在ですね、まあ、太陽生命カップが来週末かなにありますけども、まあ、そういったところに参加しているクラブは、まあ、男子とはまあ 練習トレーニングとか、そういったところでの提携はあると思うんですけども、そこがもっともっと、組織的なところで、まあ、一つになる、両方が同じ傘下に入るっていうのが、まあある話なのかなというふうに思って、こちらチェックしてます。で次ですね、こちら中国に行きまして、中国でですね、10人制ソーシャルトーナメントっていうのが北京で2年ぶりに、週末開催されましたと。で、ベイジン市のテンズラグビートーナメント2021ということでですね、まあ、やっぱ、まあ、こういうのを見るたびに、まあ、アジアの普及に関しては、まあ、15人制よりも10人制や13人制や、また、まあ、7人制、まあ、最近ラグビー X5 人制となっているかちょっと、見えてきてないんですけども、そういった少人数のところが気になるので、まあアジアですね、引き続きチェックしていきたいと思います。で次は南アフリカですね。で大学ラグビーが大詰めで、セミファイナルがこの前行われてましたけども、そこのですねセミファイナルファイナルのところの3試合ですねに、まあ、センサーが内蔵されているスマートボールを導入しますよというふうにされてて、実際、導入してそのデータっていうのも割とリアルタイムでソーシャルメディアで、反映されててですね、キッカーがどの箇所から蹴ったよとか、そういった内容がですねチェックできて、非常にデータ化が今後一気に進むんじゃないかなと、思っております。でこれスポータブルっていうですねロンドンの会社だと思うんですけど、そこがまあギルバートとタッグを組んで、このボールの開発をしていますと。で以前もこのボールっていうのは登場してて、イングランドのサラセンズが、パートナーを組んでるので、そこのプレシーズンマッチかなだったと思うんですが、そこで、登場してました。はい。が、まあ、結構こうやって、オフィシャルで出るのは、それ以来になるのかなと思います。こうやってね、技術の、テストを行うところとして、まあ、大学ラグビーっていうところを活用する、まあ、英語圏同士なんで、まあ、それもあってやってるのかもしれないですけど、まあ、日本もね、たくさん試合はあるので、そういったところに食い込めるようになっていけばより、面白いんじゃないかなと思います。で今回、世界各地行きますけど、次オーストラリアですね。これラグビーユニオンの方じゃなくてラグビーリーグの方なんですけど、先住民、アボリジニのですねサポートラウンドというふうに、企画がありまして、その一環で先住民アーティストによる選手の限定スパイクですね、が、デザインされていると。でしかもそれが結構ですね凝ってて、選手一人一人に対して、先住民アーティスト別々のアーティストがつくっていうので、すごい、全て全く違うデザインで、見てても、面白かったですね。でそれはまあオークションで、ファンへ提供されて、そこで出た利益っていうのが、文化保護の、方だったり、先住民アーティスト先住民に対するですね、社会問題のところに当てられるというふうな、仕組みでしたと。でこういうのって、まあ、日本でも、いろんな文化を保護しないといけないっていう流れはあると思うんですけど、そういうところと絡めて、まあ、ラグビーが絡んでいければ、より、社会としての社会への価値っていうのが、高まるのかなと思いながら見ておりました。ウエストタイガースなんですけど、こちらのクラブ多分オーストラリアでめちゃめちゃでかいクラブなんで、まあ、ラグビーユニオンだけじゃなくてラグビーリーグもチェックまたしていきたいですね。ワールドカップがちなみにこの秋ですね、10月11月にイングランドであるので、そちら見に行ってきますし、まあ、その大会までの、ところでアクティベーションだったりそういうのもぜひぜひ現地にいるからこそチェックしていきたいと思ってます。まあ、ラグビーリーグのワールドカップが日本で行える日って来るのかっていうのはなかなかクエスチョンなんですけど、 まあ、だからこそね、日本があまり、チェックしてないところをチェックしていきたいと思います。次ですね、北アメリカ北米プロリーグメジャーリーグラグビーですね、カナダとアメリカ合衆国のクラブがありますけども、そちらの視聴プラットフォームザラグビーネットワークっていうのが、登録者3万人を突破しましたと。おめでとうございます。こちらがですね、メジャーリーグラグビーは今シーズンですね、確か3月かなに始まったので、本当に、あっちゅう間に数ヶ月で3万人突破して、勢いすごいなというところですね。で、無料放映が、まあ、日本からもチェックできる、で、まあ、イングランドからもチェックできましたし、まあ、世界中からチェックできると。でしかも無料だと、まあ、登録だけ必要なんですけど、まあ、それ以外はすごい、ストレスフリーにできるので、まあペイウォールを挟む前に、ファンをガチッと取ろうというところは、まあ、目標がどれだけなってるのかし分からないですけど、成功してるんじゃないかなと、傍から見たら思いますね。で、日本人選手もですね、畠山選手に加えてですね、山田選手もチームに、先日合流されてた様子がソーシャルメディアでアップロードされてました。なので、お二人の対決が今から楽しみだというところです。で、続きましてはフランスですね。フランスの2部相当にあたりますプロ D2 っていうのがあるんですけど、そこのビアリッツオリンピックがですね、オリンピックかな、ちょっとね発音が、いまいち、フランスのチーム難しいんですけどがですね、新しい、スポンサーシップを得ましたと。そこは、LGBT プラスのマッチングサービスですね。まあ、マッチングサービスって、まあ、Tinder だとかが有名だと思うんですけど、LGBT プラスのコミュニティに特化したっていうところが、差別化ポイントになるマッチングサービスが Grindr っていうものですかね、こちらも読み方難しいですね。まあ、そこがパートナーシップ組みましたよと、スポンサーシップ、契約しましたよというところですね。結構反響ソーシャルメディアでもあったみたいですね。はい、まあ、こういったですね、まあ、マッチングサービスってまあ今時のトレンドですし、で、その LGBT プラスのところだとインクルーシブなスポーツを目指すというところでも大枠でもお待ちしますし、で、まあ、最近ね、まあ、ジェンダー問題、ラグビー界の、まあ、選手のところでですね、まあ、選手規約のところでワールドラグビーといろいろ意見が割れたりね、してるところもあったりするので、トランスジェンダーのところですね。なのでこういったところが、いいね、循環を埋めたらいいなというふうに思って見ております。で、次がですね、まあ昨日見に行ってきたイングランドのプレミアフィフティーンスのファイナルですね、グロスターでありました、キングスホルムスタジアム、グロスター、男子グロスターですね、プレミアシップのクラブの本拠地なんですけど、そこで、サラセンズ対ハーレクインズ、ロンドンダービーですねが行われましたと。でサラセンズが何連覇してんのかなっていうぐらい、連覇してたんですけども、それを打ち破ってハーレクインズが、初優勝だと思いますね、初優勝しました。で、今回初めて BT スポーツで、放映されて、でシーズン中の試合っていうのは、そのプレミアフィフティーンスの各種ソーシャルメディアから、例えば Facebook ライブだとか、そういうので、無料で、チェックできるように、なってましたが、こういう決勝っていうところですね、一部は、有料でっていう風に、マネタイズされてました。で、まあ、シックスネーションズのところ、女子シックスネーションズのところも、そうですけども、まあ、徐々に、人気を集めつつあるので、そういうところがどんどんより広い、ファンにですね届くような、 仕組みに、放映を放映権をうまいことマネタイズして、されてる印象を受けます。なので来期以降ですね、さらにどうなるのか、まだもっと言えば2023年のエクスパンドのタイミングで何らかの新しい発表があったりもするのかなとも予想しますので、めちゃめちゃチェックしていきたいと思います。昨日の会場の雰囲気っていうのも、観客数は非常に少なかったですね、1600何本やったと思います。ですが、まあ、演出も良かったですし、女性ファンも多くて、女性ファンに、マッチしたその歌手の方が、登場したりですね、非常に、いいゲームデーだったと思います。はい。で最後、まあ、ツイートはしてなかったんですけど、アイルランドのメディア、プレミアスポーツっていうところがですね、フランスのトップ14のイギリス、でのですね放映っていうのを開始しましたよと。確かこの昨日おとといの週末から、残りシーズンですかね、だったと思います。はい。なんで、まあ、トップ14でどこで放映されてるんだろうっていうのがこのリンクからいけるので、こういう放映戦略みたいなところも日本のトップリーグが今後、今は、まあ、オーストラリアで放映されてるぐらいなのかな、あとは、まあ、ラグビーパスで、もう一部放映されたりもすると思うんですけど、そのあたりだと思うので、他の、海外メディアといかに連携してリーチするのかというところが、今後結構大きな、課題というか、チャレンジになってくると思いますので、そちらも要注目ですね。はい。ということで本日長々となってしまいましたけども、毎週、面白いニュースが続きますね。また来週ですね、チェックしていきたいと思います。今日もご清聴ありがとうございました。またバイバイ。